川柳沢子のお星様になりました。皆さんこんばんちは、川柳沢子のお星様になりました。お聞きいただきありがとうございます。川柳沢子です。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢と希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められております。はい、今日は言えた。皆さんこんにちは、お星様になりました第88回の放送です。なんかいい感じの数字ですが、またもやパーソナリティが一人もおりません。どういうことでしょうかこれは。川柳沢子メインパーソナリティ一人でお届けしていきたいと思いますが、今日はですね、コントロールルームはじめ技術スタッフの出席率がすっげー高いので、スタジオの方にもいっぱい入ってもらっております。まずはレギュラーゲスト平石さん、よろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、なんかね、最近こんなんばっかじゃね。
ん？
パーソナリティが来ない。
なるほど、一人孤軍奮闘ですか。
そうですよ、まだ本当は家で寝てたいのに。
本音が出た。
まあまあ、でもね、みんなお仕事忙しいんだって、しょうがないね、頑張っていきましょう。で、ですね、また2人、おつかとゆうみん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
久々に来ていきなり入れられるっていうね、
ちょっとびっくりですね。
ね、
ほんまに
じゃんけんに勝ったばかりに。
嫌そうな感じ、ちょっとやめてください。
あの、次からはあの、うん、スイッチャーしに行きます。お願いします。
ほんまね。
ね、
いや、まあまあ、でもあれよね、普通にその卒業する前とか、
はい、
毎回これ撮った時もなかなか出ることなかったよね、2人とも。
ですね。
そうですね、
カメラをずっといじっていました。
ね、カメラとスイッチャーとね、
スイッチャーに、はい、
いや、良い機会ですよ。いっぱい喋って帰ってくださいよ。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
は
い、
そしてコントロールルームはミキサーモッティとスイッチャージュンさん、それからゲスト明智くん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
どうも、スイッチャーのジュンです。よろしくお願いします。
はい、すごい嬉しそうなんやけど。どういうこと。
コントロールルームゲストの。
だんだんゲストの枠が増えていくんですけど。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、そして
そして今日は、はい、なんとあのですね、お星様の収録前にリスナーさんがおめでとうって言って、 お祝い、
あ、そうね、差し入れとお祝いいただきましたね。
持ってきてくださいました、ありがとうございます。ともみさんっていう女性の方なんですけど、はい、実際今スタジオの中でですね、あの、我が子を見てくれております。
こもり中ですね。
はい、なぜいきなりそのリスナーさんがちょっと遊びに来たはずやのにこもりさせられてるのかっていう、ね、相変わらずのお星様クオリティですけど、ね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、なんか人は多いんですけど、
はい、
なんというかこのなんとかゲストとかの多さ。
てかゲストは中に入らんのですね。
そう、今日はそこで
託児ゲストなんで。
託児ゲスト、また新しい、なんか
託児ゲストとコントロールルームゲストですか。
そう、ややこしい、ね、なんやそれは、ほんまに、はい、聞いたことないですけど、他の番組では。
まあ、それがいいところということでね。
まあまあね、
はい、
あの、マイクの外で賑やかにやっておりますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
子供奮闘頑張ってください。
あの、ここに座ってる3人はちゃんと頑張って協力してくださいよ。全然子供奮闘じゃないですよ。
あ、まあ一応ゲストということで今頑張りましたけど。
そうそうそう、はい、参加してくださいよ、ちゃんと。
は
い、
参加はします、
はい。はい、よろしくお願いします。まあまあ、でも内容はね、いつも通りいきたいと思いますので、
はい、
ぜひ皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。川柳沢子の星様になりました。スタートです。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ、お便りが増えますように。
お便りはヤナスター .com へ。
ねえねえ、お星様に願い事を言うと叶えてくれるって本当？
本当さ、何だって叶えてあげるよ。ただし一個だけだよ。
じゃあ焼き豚Pの焼き豚がたくさん売れますように。
ああ別の広告になっちゃった。ツイスター星、はい、今日最初のコーナーはツイスターです。このコーナーでは番組宛にいただいたツイッターでのつぶやきや普通のお便りなどなどメッセージをご紹介しております。今日はですね、メールいただきましたのでいつご紹介したいと思います。ラジオネーム9組3番さん、ありがとうございます。お星さんメンバーの皆さん、おはようございます。おはようございます。
おはようございます。
ゴールデンウィークはどのように過ごされましたか？僕は伊勢神宮にお守りを買いに行きましたが、20年に一度の大祭、神宮式年遷宮の神宮式年遷宮の年ということで、めちゃゴミでした。さて、歯について少しお話を。皆さん、
トゥースの方、
そう、トゥースの方、他に何があるの？葉っぱとか。
葉っぱとか。
そのトゥースは違うやろ。
違います
よ。うん、トゥース違いや。
歯みたいな。
うん。歯。
歯。
歯。
皆さん、歯の健康状態はいかがですか？僕は昨年虫歯が見つかり、半年以上歯医者に通う羽目に。もう虫歯にはならないと朝昼晩としっかり磨いていたつもりが、最近また虫歯らしきものが。歯医者に行ってみると、昔の詰め物が傷んでいたのと、お茶やコーヒーの着色が歯の磨きにくいところに残っただけでした。30分ほど重曹の入った洗浄剤で洗ってもらったら綺麗になりました。皆様も歯の定期検診をぜひということで。ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わったね。先週？
先週かな？
だね。皆さんどうでしたか？おつかは？おつかって今どこに住んどるん？そういえば
僕は今丸亀に住んで
る。丸亀市、
はい、
丸亀支店的なものに配属になった
んですか？そうですね、丸亀城の、
うん、
あの足元というかお膝元ぐらいに。
あ、ほんと、そうなんや。ゴールデンウィークは、
ゴールデンウィークはいろいろ行ってましたよ。淡路島にツーリング行ってました。
すごいね。
一周してきました、
淡路島を。
はい、
もうすごい。
まあ元気じゃねえ。
ぐったりですけどね。
ぐったり。もうでもぼちぼちいい季節よね。確かに。
そうですね。
バイクはね、暖かくなってきたし。
あの虫さえいなければ。
そうか。淡路島ってどれぐらいかかる？バイクで行ったら。
ゆっくり、まあいろんな観光しつつ回ったんですけど、
うんうんうん、
一泊二日で、
うんうんうん、
ちょうど当日の朝にお知り合いになった方々と。
おお。
すごいね。
ツーリングに。
すごい。おつかってそんなんできるよね。すごいよね。
いや、あの、まあそういう、なんて言うんですか、僕がむしろ新参者というか、そのグループがあって、うん、
あ、混ぜてもらって、
そこに混ぜてもらって、
そうなんじゃ、
走りに行きましょうって言って、ちょっと1日200キロぐらい、フラット、う
ん、すげえ、200キロ。すごいね。なんか、活動的じゃね。いいね。
楽しかったです。
うん。ユーミンは
実家で寝てましたね。
うん、期待通りで素晴らしいよ、ユーミン。
特に何もしてない。
実家帰っとったんや。実家愛媛だって。
そうですね、実家愛媛にずっと、まあ、高校の友人で集まったり。
ああ、いいね。
そのぐらいしかしとらんです。
そうやね。でも、長い休みじゃないとなかなかね、地元の友達とかは会えんもんね。
そうですね、全員集まったりはなかなかですね。
後ろの方でくしゃみが聞こえるかもしれませんが、まあ気にせず
気にせず。
ものすごいでかいけどね。あー、なるほどね。平石さんはゴールデンウィーク仕事じゃったね。
今がゴールデンウィークですね。
そうそうそう、ようやく。
ようやく。
ちなみに予定は、
はい、やっぱゴールデンウィークということで、
はいはい、
日頃できないことをしたいですよね。
うん、例えば
郵便局に行ったりとか。
あー、それがでもゴールデンウィーク後から来る人はいいよね。
あ、まあ確かにね、空いてないもんね、ゴールデンウィーク。
ね、カレンダー通りに祝日する人はね、うんうん、あれやけど、平日休めたらね。
そのシステムでもどなにかならんのかね。思わんを使うも働き出して。
そうですね。
役所とか意見がってなる
やん。役所はまあっていうか自分の仕事先も、うん、あのこのスケジュールで考えたらあれこれ来れないんじゃないかなと思って。
ね、土日がっつり休まれたら。
そうですね。
困っちゃうよね会社員の皆さん。
ね
ね。
市役所ってでも24時間じゃないですか。
なんかあの期間限定というか、
はい、
3月末とかそういうすごい忙しい時とかは時間長くなったりとかしとるらしいけど、うん、普段は5時まで、
うん、5時までとかに行かんとちゃんとやってくれんよね、
うん、
婚姻届とか離婚届とか、うんうん、届け物は受け取ってはくれるけど、
うん、出生届とか離婚届もそうなんですか。
知らない。
離婚届もそうです。
へー、
したことあるんですか。
ないですないですちょっと何のこと言われてるかし
ら、ポカーってなっと
った
ね、はい、俺に聞かれてるのか、
俺知ってるけどみたいな感じで言われたからちょっと、
いや、やったことあるけどみたいな。仕事柄市役所に行くことがあって、
あ、
うん、ちょうど支店の真ん前に市役所があるんですよ。
あ、そう
なんや。
ちょうどあの先輩も働いてるので、ただものすごい広くて迷子にようなるんですけど。
あ、本当。
まるは市役所24時間って書いてあるんで。
へえ、そうなんや。ゴールデンウィークね。ゴールデンウィークの話だったのになんか役所批判みたいな。
確かにダメですよそういう批判。
そういうの。あともう一個、あの虫歯についてじゃなくて歯についてか、なんか定期検診受けましょうねみたいな話とか。これね、でも9組3番さん半年以上の虫歯って結構じゃないですか。
いけなかったっていうオチはないんですかね。
あ、一回やって次来月とか。
そうそうそうそう。
あ、それもでもそうよね。
でも虫歯ってもう3回4回で治してくれるような。
うん、そうやね。だって痛いもんね。
痛いもんね
歯を治してくれな。
ああ、まあね、
うん、
そこまで痛くなってから行く歯ですか。
私ですか。
はい、
そうですね。痛くなってから
痛くなってから痛いでしょそりゃ
まあね、痛くなった時って大体手遅れっていうよね、
うん、
虫歯は。でもね、子供ができて歯科検診受けなさいよみたいなのが来るんですよ、
うんうん、
やからその半ば強制じゃないけどで検診に行けたけん、今回というかこの前ね、直したんですけど虫歯をは手遅れじゃないやつだった。
お、
なんか詰めたらいいだけみたいな、そんなのあるんやと思ったんですよそこで。
あ、知らなかった。あ、なるほど。
虫歯イコール削られるみたいな、歯抜かれるみたいなイメージやったから、
ちょっと削られて詰められて、
そうそうそうそう、
なんかね薬ちょっと塗って終わり、
全然痛くないしやみたいな。なったことある、なったことあるっていうか、なんていうの、そういう状態でいくみんな。
いや、3人ポカンとしてますよね。
うそ、
歯医者は4年ぐらい通ってましたよ。
4年ぐらい通ってた。
あの虫歯、
新設登場、
虫歯と矯正と、
うんうん、
あと歯が足りないとかで。
足りない。そんなことあるん。
あの永久歯が生まれた時からないって言われて、僕未だに前乳歯なんですよこれ。
え
抜けんの。
抜けたら歯がないんでこう入れない
から、ね、抜かんようにしてる。
両サイドの永久歯が大きくなってこうガッて挟んでる感じですか。
あ、
へ
え。レントゲン撮るとここに歯がないんですよ。
そうなんや。
そうなんです。それがだいぶ早いうちに分かって、じゃあここの歯を大切に使おうってことです。頑張って
守ろう的
な。そのためにちょっとずれてる歯を矯正しとかんと危ないよねって。
あ、なるほどね。
あ、なるほどね。
ちょっと通ってました。
そんなこともあるんや。大変じゃんね。ユミは歯医者さん事情。
歯医者大変になってから行ったことはない。
え、そうなん。
小学校の時は定期的に。
うわ、偉、ほんま、
うん、親知らずは痛くなってから行きましたけど。
あー、親知らずはだって抜かんでいいんやったら抜かんでいいんやろ、うん、あれ
ね。
じゃあ生えとるもんそのまま。
あれがすぐ虫歯になりやがるんですよね。
あ、なんか言いますね、なりやすいって。
すごいえぐられてましたね前。
あ、ほ
ん
と。
うん、
痛いんじゃろ、ほんで。
うん、ズキズキしてきたから行ったらもうその日に、
じゃ抜かれた。はあ、いや、ほ
んと。ああいうのって大きくなってから抜いたら熱とか出やすいんですよね。
親知らずね。
は
い、怖いね。まあ、でも定期的に行かないかんのやね。
まあね、それは言っといた方が、痛くなってから行くのはちょっと。
だってでも、普通の病院とか考えてお腹痛くなってから行くやろ。
健康診断行ってるじゃないですか。
ああ、そういうこと。 健康診断と同じレベル、
同じ、うん、同じところに同じ土俵で。
ああ、そっちね。それはしょうがないね。でも朝昼晩磨いてってすごい。
それすごい ね、
ね。
逆に磨きすぎたんじゃないですか。
ああ、それでもあるっていうね。取れるんやろ。
弱くなるらしいですね。ね、
ああ、なるほどね。
うんうん。
虚弱体質みたいな。
ああ。
感じ？磨きすぎると。
そうじゃん。歯がだんだん。いやでも大事ですね。伊勢神宮のね、そう、これ
そこに戻る、
じゃあ戻る、じゃあ今メールを見よって、これそういえば結局何なんやろうと思って読めんかったけど、何する年ですか、これ知ってる人いますか。
なんかニュースになってませんでしたっけ。
嘘、ニュース民子やもんだって自分じゃないけど神宮式年遷宮、これどこで切ったらいいの結局。神宮式年遷宮、遷宮はあれでしょ、なんか映す的な感じ。
発音でしたけど今
遷宮なのじゃ
あ。まあそれは別に何でもいいんですけど。
いいでしょ、だからあれでしょ、なんか、なんか神様的な何かをこう映す的な何かでしょ。
何もわかんないですよ
的な。
お伊勢さんのとこにおる神様をどっかしらに移動させる的な何か、
うん、移動させてどうするんですか。
移動させて掃除したりする、
で帰ってき
て戻す。
あ、なるほど、
みたいな。ちょっと寝たまんまじゃ汚れるでしょみたいな、洗っときましょうかって
。ああ
違う、怒られるの、あんまり言うとなんか教えてくださいっていう組み3番。
そうですね、
どんな感じでもわざわざお伊勢さんにお守り買いに行くってすごいですね。遠くないですか、三重県でしょ。
三重県でしょうね。
ねえ、
しんどかったですねこの前行ったら。
あ、三重県ですか、行きましたね。5、6時間車で行くと遠いですね、なかなか。なんかちょっと続報をください、手組三番さん。なんかなんとかなんとかとなんとかなんとかについて、
なんとかね今2つあったけど何とな、お伊勢さんと歯、
違う、歯は解決したから、そのお伊勢さんとなんとか遷宮っていうのと、うん、あとお守りをなぜお伊勢さんに買いに行ったのかっていう話、
ね、あ、何のお守りかとか、
そうそう、そういうこと、そういうこと。
なるほどね、
はい、お待ちしております。はい、ということで今日は1通ご紹介しました。こんな感じでなんか何でもいいのでメッセージください、お待ちしております。メールでもいいしツイッターでも大丈夫です。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、ツイスターのコーナーでした。サーチスター、はい、続いてのコーナーサーチスターだよ。違う、あのね、今日大塚、
はい、
何月何日ですか。
5月の12日です。
5月の12日ですね、収録日、
はいはい、
今日は何の日ですか。
何かの日なんですか。
おお、出たよ、
ごいにの日なんで。
ごいにの日、
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 なんで、
なんのこっちゃ、
なんのこっちゃ。
5、1、2、
電話番号みたいじゃないですか。
まやで。さあ、じゃあ次ユーミン、
はい、
今日は何の日ですか。
わかりません。
君たち
すげえ即答やった今
君たちもうちょっと考えたまえ。じゃあ
ごいに、
5月の
12日、
第2日曜日、
日曜日、
母の日、
母の日か、
母の日、そうです。もうお母さんが泣いているぞ。
私昨日祝ってきたんでいいんです。昨日やってきたんでいいです。
僕も丸亀に旅立つ前に祝ってきたんでいいです。
そういう問題ではありません、
はい、
いやまあいいんやけど、
はいはい、
あのやったらやったでね。5月の12日第2日曜日、母の日ということで、今日はですねサーチスターのコーナーで母の日にもらって嬉しいものランキングみたいなやつを紹介したいと思います。
うん、
まだ何やるか決めてないなっていうギリギリの人っていうか、収録を聞いて、あ、そっか、もう母の日終わったんだと思っている人。
あ、確かに配信を聞いて
配信を聞いて、ぜひ今からでも間に合うので、これを参考にして何かお母さんに感謝を伝えてください。
確かに、
はい。 ランキングを10位から紹介していこうと思うんですけれども、結構ねこう調べるところによって違ったりするんだよね、答えが。まあ、ありがちですけど、
お星様調べということで、
お星様調べということでなんかぼやっと紹介していきたいと思います。
ぼや
ぼや
ちなみに母の日のプレゼントといえば定番は
カーネーション。
おー、カーネーション、お花ですね。このカーネーションがさ1位かと思いきやそうでもないんですよ最近は。
欲しいものランキングでしたっけ、
うん、
お母さん目線。
そう、お母さん目線、あげる側目線じゃなくて、うん、お母さんがこんなに子供がくれたらいいなみたいな。
あー、なるほどね。
だからって言ったらその、こういうあの世のお母さんたちに失礼かもしれませんが、意外とこう花ってそうでもなくて3位とかその辺なんですよね、
うんうんうん、
でじゃあカーネーションを抑えて何かっていうと
現金。
僕も現金やと思います。
現金ね、まあ何かとその何でも使えるって言ったらええけど、ね、あって困るもんでもないし、
うんうん、
いいと思うんですが、現金、商品券、このあたりは8位です。
ああ、
でもベスト10にも入ってるんですね。
ベスト10には入ってるんですね。
当てていく感じですかこれは。
現金、はい、何ですか、ちょっとやる気が出てきましたか。
ちょっとだけ、
ね、燃えてきましたか。はいはい、じゃあカーネーションどこから行きたいですか。でもね、1位がやっぱり一番分かりやすいじゃないけど出やすいと思いますよ。うーん、カーネーションを抑えてのみたいな。
あら、お母さん的には
うん
もらって嬉しいものなんですか。
お母さん、答えてください。
的には
ああ私のことですか。お母さん歴まだ2ヶ月とかですけど。いやでもそうですね、大きくなったらいいですね、こんなんが。
ちょっとこの放送をしっかり残してこういっぱい聞かせておいた
ら、あ子供に聞かしておこうか
みたいな。
こういう、うん、いいんじゃないですか。1位のやつはまあ納得ですね。
うん、
旅行券とかですか。
あ、旅行はね、商品券、現金より下ですね、10位。
おお、
なんだろう、エプロン。
あ、エプロンもいいね、いいけどないです。
ないです、
エプロン圏外です。
うん、なんだろう、
なんかね、物って言うんじゃないですね。
あ、じゃああれですね、あの
どれでしょう、
お手伝い券みたいな。
あれもね憧れですよね、もらうの。お手伝い券、お手伝い券、まあ、手紙と一緒でいいですか。
ざっくりしてますねそれ。
そう、肩たたき券とか言おうとしたら違うかった。そうそうそう、
手紙はね3位2位らへん
らへん、
カーネーションと一緒ぐらいです。その上にまだあるんですわこれが。
もらって嬉しいもの、
食べ物。
あ、食べ物惜しい、食べ物惜しい、
惜しい、
惜しい、体験系ですか。
あ、ちょっと離れた。
手料理、子供の。
あー、それはね5位。
お
お、
なんか下ばっか当ててる気がするな。上が出てこない。
こう当てないと帰れないやつですか。
はい、言っていいですか。じゃあ
1位一回コントロールルームに聞けませんか。
ほんまや、1位。なんか向こうですごい笑いよるけど、どうした。
なんかずっとコソコソした笑いがずっと聞こえるんで、ね、
そう、コントロールルーム1位当ててください。じゃあ
当てないと次回はあの
こっちです。
特にモッティさん。
なんでこっち罰ゲームやねん。おかしいだろ。あら、
マイクの押し付け合いが、
マイクの押し付け合い、
まずマイク持ってないです
ね。誰も持つ気がない。
ちょっと指名したらいいんじゃないですか、
譲り合い。
じゃあジュンさん。
モッティさんがしてやったりって。
後で回ってくるな。
ごめんなさい、多分あの今こっち若干てんやわんやだったんで。
そうなの。そうなの。
はい、
はい、
多分モッティがバシッと決めてくれるはずなんで。
マジですか。マジですか。
よろしいでしょうか。
はい、どうぞ。じゃあそっちも敵だったんや。
うまいこと。
あ、ちょっと LINE の状態が良くない。
お前ら、お前ら、ちょっと
と決めたいんです
ごい遠くなってきた今。だんだんだんだん。1位はね、
はい、
一緒にご飯を食べに行くことです。
外食ってことですか。
イエス、
うんうん、
作るのはめんどくさいから、
うん、そう、普段お母さんがね毎日毎日みんなのためにご飯を作ってくれているから。
あー、なるほど。
お母さんのために一緒に外食に連れて行ってあげる、これが1位です。
おー、 ちなみにどこに連れて行ってもらいたいですか？
外食？
うん、
いやどこでもいいですよ。でも結局その毎日なんかをやってて、それをこういつもありがとうみたいな、今日は休んでいいよ、うん、で十分です、
ね、例えば弁当買ってきてコンビニで、うんうんうん、今日はありがとうみたいな、う
ん、それはでも、うん、そのなんていうか、うん、だったら作るってなるそこはね、
そこもその辺はちょっと
その辺はちょっとだったらやります私ってなるわ。
なるほど、
うん、なんか美味しいものが食べたいですね。
コンビニ弁当はそうでもない。
コンビニ弁当はね、
あのなんかあったかい系のお弁当屋さんは、
あいや作りますね
それそれでもダメ。
はい、
最低限普通のお店がいいよ。
そうやね、うん、ちょっとなんかこうちょっと着替えていこうかみたいなぐらい。
あ、立ち飲み屋とかじゃダメ、
うん、立ち飲み屋かまあでもね、そう子供と一緒に飲めるとかっていうあれになったらちょっとそれもありなんでしょうね、お父さんとかとか。
なるほどね、
うんうん、です。だってあんまりでもこう独り立ちとかしてよ、学生を卒業したりとかして、
はい、
親とご飯食べに行くって減ることない？機会が。
うん、結構外出たら減るやろ
ね。なかなか子供の時とかね、ほんまにそれこそどっか食べに行くとか。
でもなんか贈るものとかに困るので、うん、何がいいのかも分からんので、誕生日と母の日とかは基本的に外食に行きます、
うんうん、あ、そうなんや。へえ、いいね。
すごいね。
うん、えらい。ちなみにそういえば母の日ちゃんとしましたって言ったら何したんですか今年2人と。
私は扇子あげたのと、
おーかっこええな、
ご飯お酒飲みに行きました。
へ
ー、すげ
ー。うち結婚記念日と母の日と誕生日が同じぐらいなんで、うん、母親が一緒くたに、
まあーなるほどね、まとめて
適当に。
なんでその最後の一言
言った？それ入れんかったらよかったの今の。一緒に飲みに行くっていうのもじゃああれよね、
うん、
おつかは？
僕はまあ初任給が入ったっていうのもあるんですけど、それ込みでご飯食べに行ってきました。パスタ食べに行きました。
へえ、
すごい、見習わない
といけない。ほんまやで、平石家大丈夫か。
なんていうかな、
うん、
毎日笑顔で生きてるっていうのが最大の親孝行だと思ってる派なんで、
うん、それね、あの、うん、なんていうか親側が思うのは自由ですこう元気に育ってくれた、それでええんや、やったらすげえ美しい感じになるけど、うん、子供がそうやって言うのはお前が言うなってなると思う。
あ、そうなダメなや、言っちゃ
ダメやと思うな、ちょっと。
なるほど、頑張る。
たまにはね、してあげてください、ね、他にはね、お菓子をもらったりとか、それからアクセサリーとか、あと自分に代わって家事をしてくれるとかが入ってますな。家事はね、結構いいと思いますよ。
あ、
子供とかでもそうできるじゃん。できるやつはお洗濯畳んだりとか、危なくないやつね、うん、そんなん一緒にお父さんがやったりとかいいんじゃないですか、うん、覚えとけ。
ん、うん、料理を食べてあげるっていうのは家事の
入りません。
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 はい、
でね、今そのランキングでいろいろ紹介したんですけど、年代によってね結構違うらしくって、その
年代
もらって嬉しいものがお母さんの年代、
ね、ああなるほど、
うん、で、総合的に手紙がやっぱ嬉しいみたいなのが多いんですけど、さっき3位じゃったけどね、年代別に見ると1位に結構入ってきとるんです、うんうん、手紙がね。ほんで50代になると旅行とか、あとレストランでみんなでご飯を食べるとか、そういうものじゃなくって、なんかどっかに行くっていうのがこうで、 20代に大丈夫ですか、ちょっとぐずりますか。30代とか20代とかになるとお菓子が欲しいとか、それからハンカチが欲しい、アクセサリーが欲しいとか、そういうもの系が多いらしいですので、自分の母親の年代をちょっと考えて参考にしてください。
なるほど。
若いお母さんはちょっと物が多い、多い目、
うん、
年を取るにつれて旅行とか、
う
ん、
そうそうそう、一緒にご飯食べるとか、
ご飯とか
そう一緒に過ごす時間的な、
まあ、時間をあげる感じ、
うん、らしいです。まだやってない人は参考にしてください的な。
はい、
いやでもね、こうやって得意げに言いましたけど、私も毎年ほぼしてないんですよね、子供の時から。でこれがね、でも言い訳させてもらうと、うち兄弟がおるんですけど、はいはい、弟がね一、はいはい、人いるんですが、うちの弟めちゃくちゃ豆なんですよ。ここでこんな声を大にして言うのもあれやけど母の日とか父の日とか両親の結婚記念日とか、そんなんするのがねめっちゃ好きなんですよ、なんか知らんけど。でそれをこう横で見よると、なんかいいか沢子はみたいな
それ子供からって言っといて
そこまでは言わない。
それは言わない。
それはちょっとさすがにひどいかなと思って、やるんだったらやったらいいじゃなくてそんな2人からなんかいっぱいやられたら向こうも嫌かなみたいな感じ、うんうん、
なるほど。でちなみに、
はいはい、
あちなみには後でいいや、どうぞ。
ん
いいいいいい、後でいい。
いやあのね、だけんやってないんで。
あなるほどね。
そうちょっとぼちぼち考えた方がいいかなと。
あそろそろ、
そう自分も親になり
大人になり、
そうそう、ちょ改めてね親のことも考えないとなとちょっと思いましたけど、思っただけっていうパターンもね、
うん、
あるかもしれない。そしてこれを聞いてるかもしれない。
確かに。ありがとうと。
疑問があるんですけど、
はい、
母の日って、
うん、
その結婚した時の相手方のお母さんに母の日で何か送ったりとかってするもんなんですか？
義理のお母さんにってこと？
はい。
したね。なんかでもするけど合わせてみたいな、旦那と。ふーんって何？してますよ。
うんうん。
そう。だからなんか息子夫婦からっていう感じになるんじゃないですか？結婚したら。わかんないですけど、他の家はそう、義理のお母さんはしてんのに実の母親やってないっていう
なるほど。
そうそう、そんな感じです。どうやろうね、でもお家によって違うかもしれない、うん。でちなみにって何ですか？
いや今ちょっとジュンさんが、
うんうん、
この後母に食事に行きますって書いてたんで、ちょっと取り上げようかなと思って。
イエイイエイってしようが、
マイクで言ったらいいじゃないですか
そう、なぜそのソーシャルストリームの方で言ったのかって、お前俺喋らせろみたいな言っていいんですよ、そっちから全然。なるほど。やっぱお母さんとご飯に行くっていうのはあれですか、
ね、うん、
多いですかね、
かな、
うん。ねえ、まあ、ラジオをお聞きの皆さんもこんなことしましたとか、毎年こんなんしてますよみたいなのもぜひ教えていただけたらなと思います。まだね、次父の日もあるしね、その参考にもできる、
確かに
的なふうにも思いますので、ぜひぜひ皆さんお便りくれたらなと思います。こんなの喜ばれましたとかね、ぜひ教えてください。
いい、ね、
はい、
参考にしたいね、うん、来年の
来年うん、そうやね、しましょう、うん、はい。ということで今日はね、もうまさに今日だったんですけれども、母の日ということで、母の日にもらって嬉しいプレゼントランキングご紹介しました。サーチスターのコーナーでした。沢子のちょっとこれ読んでみて。はい、今日最後のコーナーはさあこのちょっとこれ読んでみてのコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんから寄せられたお便りで、代わりに私が読書をするというなんかコーナーです。今日
は、はい、なんで疲れてるんですか？ずっと一人で喋ってるんで分かるんですけど、
あのねさあってなっちゃって、オンエア中に。じゃあみんなちょっともうちょっと参加してきて。
あ
でしかもこれ私のコーナーでしょ最後、うんまあ、頼むぜ。
うなずきトリオなんでね。
映像的にはなんかうんうん言ってる感じは、うん、
ユーストリームで見るとみんな参加してるんだけどみたいな、うん、ダメです、ラジオ番組です、うちは。
確かに、
はい。ですね、今日はお便りをいただいておりまして、本をですね一冊紹介したいと思います。ラジオネームうずら谷さん、ありがとうございます。お星様の皆さん、こんにちは。今回川柳さんに紹介していただきたい本は太田光著、幻の鳥です。著者はおなじみ爆笑問題の方です。短編集で様々なテイストの作品がありますが、太田さんという人の根本に流れる人間参加が心地いいです。自分が特に好きな作品は冬の人形です。よろしくお願いします、ということでいただきました。ありがとうございます。はい、ちなみに太田光さんの幻の鳥読んだことある人？
ないです。
ないです。
はい。はい、はい、わかりました。これね、爆笑問題の太田さんが、初めて書かれた小説。
小説なんですか？
そうそう、エッセイとかは何冊か他にも書かれておるんですけれども、小説はこれが一作目ということで、完全にフィクションのねお話なんですけど、まあ知っとると思いますけれども、著者の太田光さんから簡単に紹介しましょうか。1965年埼玉県生まれ、1988年に爆笑問題を結成。で、著作他にですね、小説以外のなんですけど、爆笑問題太田光自伝、それから、パラレルな世紀への跳躍などがあります。で、ですね、結構こう解説とか、それから自分のおすすめの本を、編集して、これおすすめの作品をですね、を一冊の本にしてるとかっていうのもあって、結構文芸作品は多く手掛けていらっしゃる方なんです。そんな感じがしますよね、ちょっと知的な感じというか、テレビでは結構ワーキャーワーキャーしよる感じですけど。で、今回紹介する幻の鳥という作品、先ほどうずら谷さんもメールでおっしゃってくれておりましたが、短編集となっております。2010年に発行されました作品で、2013年4月、つい先日ですね、文庫化もされておりますので、手に取りやすい作品なんじゃないかなと思います。で、短編集で、幻の鳥っていうのはその中の一つの作品のタイトルなんですけど、これのあらすじを主に紹介しようかなと思いますが、この幻の鳥はですね、舞台芸人チカブーが主人公で、チカブーが今世紀最大の出し物、幻の鳥というのを、舞台演芸なんですけど、をするという、お話です。で、この幻の鳥、誰もが夢中になる、見るものによって全く印象が違うというですね、不思議な演出演劇で、出し物なんですけど、これがこの幻の鳥っていうのをちょっとふとした瞬間にですね、この地下部が失ってしまうというところから物語が進んでいくんですね。で、チカブはその幻の鳥を失ってしまって、もう自分は演芸ができん、自分の分はもう、それだけで舞台に立っとったけん、自分はできることがなくなったって言って、表舞台から姿を消すんですよ、チカブ。はい、
幻の鳥を失ってしまうってのはどういうことですか？台本がなくなったところですか？
幻の鳥っていう鳥がおって、
実際に、
それを地下部がお客さんの前でバーって出す。それがこう見る人によって全然違ってる。そんな感じですね。そうです。見る人によって全然違って見える奇跡の鳥って呼ばれとった分を、その舞台の劇場の支配人みたいな人がちょっと手違いでですね、劇場の窓を開けとったばっかりに逃げていくんですよ、その鳥が。で、そこからその地下部が表舞台から姿を消してしまうんですけれども、その後その地下部がどうなったかとか、幻の鳥がどうなったかっていうお話がこの幻の鳥っていう表題作なんやけど、このお話でその太田さんが言いたいことっていうのがすごい、結構こうメッセージ性、どの作品もそうなんですけど、一個一個こう強いメッセージ性がある作品ばっかりで、言いたいことというか、先ほどそのうずら谷さんがねメールでも言ってくれてましたけど、人間参加、お話全体を読んで思った印象っていうのが、 太田さん自身がその人間ってほんまにバカやけど、でもやからこそこう愛おしいというか、人間ってやっぱりいいなっていう風に、まあ、思っとるだろうなっていうのが作品から伝わってくる、まあ、いろんなこう現実とちょっとこうリンクしとるところとかもあるんですよ。紛争地域のまあお話があったりとか、それからまあさっきの地下部の分もあの、まあ、芸人さんのお話っていうことで、多分自分の経験とかっていうのも入っとると思うんですね。その舞台のまあ演出についてとか、芸能界のまあ怖さみたいなのとか、そんなのがまあ入ってたりとか、それからまあ親と子のまあ、やり取りみたいな、その人間模様っていうのを結構こう深くえぐってくる感じの作品が多くて、多分この本一冊がそれこそ見る人によって全然違う作品になってると思うんですよ。自分が響く作品というか、いろんなお話があって、その中で多分どれが面白いって感じるっていうのが人によって全く違うと思うんですよ。他の小説でも、まあ、もちろんそれは言えると思うんやけど、この作品は特に分からんやつは全く分からんと思うんですね。その感情移入ができんというか、これどういう意味か分からんみたいなのがあると思うんやけど、でもその中でそのハマるやつがあったらほんまに自分のことのようというか、そんなのが結構あって、ぜひね、あのこれがおすすめとかこの話が面白いっていうよりかは、その人その人でまあ読んでもらって、自分の好きなやつっていうのをちょっと見てもらいたいなっていうふうに思います。で、あのさっきのね、その地下部が出てくる幻の鳥っていうお話は、結局そのこの世界中がまあどっかで誰かとつながっとる、その一人じゃない、人間は一人じゃないよっていうことをまあ、言いたいお話なんですけど、それをその、まあ、ありがちって言ったらあれですけど、その人が一人じゃないっていうのって結構あると思うんですよ。小説とかでも取り上げとる、まあ、テーマにしとる作品っていうのはね。だけどそれをその幻の鳥っていう、まあ、太田さんが作ったキャラクターもそうやし、その地下部の演芸に対する思いとかっていうのも、その太田さん自身の思いが入っとると思うんやけど、そんなのがまあ入ることによって結構こうオリジナリティじゃないけど、同じテーマでもより深く刺さるというか、そういうお話になっとるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、この幻の鳥、まあ、あの前編通してというか、どのお話が好きかっていう意味でね、いる全部読んでみてほしいんですけど、うずら谷さんの好きやって言っておった冬の人形っていうお話、これはですね、冬子っていう日本人の女性が主人公なんですけど、お父さんのお通夜に行くところからお話が始まるんですよ。ちょっと疎遠やって、一緒に住んでなかった、遠くで住んどったお父さんの、まあ、お通夜に帰って、でそこでその本当に短い間なんですね、そのお通夜が終わった後の、まあ、家でお父さんとそれから家族だけになったところの、もう本当に一場面で、お話自体も短いんですけど、その中でその子供の時のお父さんとの思い出、実際にその、まあ、お父さんに対する反抗期じゃないけど、そういう時もあって、でそういうのもこう思い出したりとか、それから冬子はもう今実際に自分も親になって子供がおるんですよね。でその子供を、まあ、一緒に連れてきて、その子供からしたらおじいちゃんですよね、おじいちゃんのお通夜にそう連れてきて、子供が死に対してどうやって思っとるかっていうこととか、その自分が、まあ、親になってみて、そのお父さんが自分のことをどう思っとったか、自分をどうやって育ててきたかっていうこととか、そういうのをこう改めて考えるっていうシーンがあって、まあ、子供が自分におるからこそ、その分からなかった部分、家を出る時にそのお父さんに反抗して家に出たけど、そこでその、まあ、生きとるうちに伝えれたらよかったなっていうこともあるんですけど、そういうのをこう気づけたみたいなお話で、お兄さんとかそれからお兄さんのお嫁さんとかも出てくるんやけど、そういう人間関係、人間模様みたいなのがこのお話はすごい綺麗やなというふうに思いました。で、ですね、この 幻の鳥作品なんですけど、今言ったチカブが出てくる表題作幻の鳥ですね。この作品が実は絵本にもなってるんですよ。影絵作家の藤代誠二さんって皆さんご存知ですかね。
知らないです。
わかんないですか。
まあなかなか有名なので、あのちょっとググってみてください。
はい。
今度ね、藤代誠二さんというケロヨン作った人です。あ、ケロヨンでも世代じゃないよね。
ケロヨンだの。
言ったらあれですけど。
銭湯の。
銭湯。あ、そうそうそういう。
洗面器にこう。
そうそうそうそうそう。です。の影絵作家の。藤代誠二さんによって絵本化もされていますので、それもぜひね、あのすごい、まだ実物は見てないんですけど、私もその写真とかで見してみて、あのすごい綺麗だなと思ったので、ぜひ機会があったらそれもちょっとね、皆さんも探してみていただけたらなと思います。で、他の作品にはですね、地球発とか、それからこれをこのね、地球発っていうのもすごい面白かったんですけど、銀河鉄道の夜は分かりますか？
はい。
と星の、あ、そうです、宮沢賢治と、あと星の王子様っていうお話があるんですけど、この2つをですね、足して2で割って、うん、太田光要素を足した感じの、
うんうん、
あのね、銀河鉄道の夜にジョバンニとカンパネルラっていうのが出てくるキャラクターが出てくるんですけど、であと星の王子様は星の王子様がね出てくるんですが、うん、そのキャラクターたちが出てくるんですよ、お話に。で、その彼らがまあ出会ったらどうなるかみたいな。
ああ、なるほど。
そうそう、お話
で、それで短編集ってことは、
うん、
全編通してつながってはなくて、
つながってはない、
舞台設定とかもも
うバラバラ、国も時代もバラバラ、
同じ人が書いただけっていう。
そうそうそう、
あ、なるほど。
一個一個全然別のお話なんで、まあどっから読んでもいいし、気に入らんかったら好きなんだけ読んだらいいしっていう感じです。一個一個読んでも分かるということですね。全部で9個入ってます、お話は。なのでぜひみんな読んでみていただきたいなと思います。私は冬の人形も面白かったけど、地球発がやっぱ一番、なんか、あ、そんな使い方あるんやなっていう風にちょっと思ったというか。
使い方？
その星の王子様とか銀河鉄道の夜っていうのを、うん、パロディーっていうなると多分いっぱいあると思うんやけど、それもなんかこう太田さんらしいじゃないけどっていう使い方だなと思ったので、それ面白かったです。おすすめです。ぜひね、皆さん読んでみてください。なんか本当にその今の、まあ、日本の情勢とか世界の情勢とか、そんなのもこう入れ込んで作ったお話っていうのも結構ありますので、ぜひね、読んでいろいろ考えるきっかけにしてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。人間とはとはねとか、あと、まあ、生と死とか、そういう、うん、まあ、本当にいろんなテーマを取り上げてますので、うん、ぜひ手に取ってみてください。面白かったです。私もなんか、あの読まず嫌いじゃないけど、ちょっとこうタイトルを聞いて気にはなっとったんやけど、でもなーっていう風にちょっと読んでなかった作品だったので、いい機会をいただけました。うずら谷さん、ありがとうございました。ぜひ皆さんも読んでみてください。文庫にもなっとるからね、
うん、
はい、
読みやすいですね。
読みやすいです。ということで、今日はですね、太田光さんの幻の鳥という小説短編集をご紹介させていただきました。皆さんぜひ読んでみてください。このコーナーでは、私に代わりに読んでほしい本や漫画、見てほしい映画を募集しております。ちょっと自分では見る時間がないなとか、読んでみたいけどめんどくさいなという時はですね、ぜひお便りくれたらと思います。代わりに読んでかいつまんでご紹介したいと思います。以上、さおこのちょっとこれ読んでみてのコーナーコーナーでした。お送りしてきました、かわいねぎさおこのお星さまになりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。 各コーナーへのお便り、普通おた、番組へのご意見ご感想など何でも構いません。どしどしお送りください。宛先はお便り@やなスター .com です。ホームページのメールフォームも便利ですので、こちらもご利用ください。宛先は全部一緒になっております。どこのコーナーに送るのか書いて送ってください。ツイッターでは@やなスター JP をつけてつぶやいていただけたらと思います。 JP 忘れちゃうと別のところに行きますので気をつけてください。
はい、
はい、川根さん、この本社前になりました。第88回お届けしてまいりました。いかがだったでしょうか。川根さんは喋り疲れました。
なるほど。
はい、ちょっと喉が痛いです。
いいことです。
何がいいんですか。
え、
どういいんですか。
やっぱ川柳沢子ファンっていうのはね、今日全編通して声聞けたんでいいんかなって。
おるんか、そんな
知りません。
心にもないこと言う、ね、
知りません。
いや本当にね、でも88回って、
うん、
なんかいいよねみたいな話を前したん覚えてますか。
なんかやろうぜみたいな。
そう、50回をやったあたりで次100回はちょっときついから88とかじゃないみたいな話したよね。ほら、持ってもふんふんって言いよう、うん、
した張本人は、
そう、張本人が長期休暇に入っております。彼は本当にいつ来るのか
分かんないですね。
ねえ、大丈夫かね。社会人1年生っていうことで今、うん、うん、夜らしいですけど、
うん、
元気なんですかね。
さあ
連絡すら取れてないんです最近。本当にここで言っちゃいますけど、来てください、長井くん。
はい、
はい、アシャミンさんはね、今日はお仕事だって。アシャミンさんの先生は、
あ、なるほど、お忙しい、
うん、お忙しいですね、みんな
ね
本当に。
なんでみんなが疲れ切ってるの。
そう、なんかそう、おかしくない、ちょっと
なんか
ユーミンおかしくない。
今日は疲れたね、ユーミン。
そうですね。
みんな疲れてんなと思いつつ、
なぜ
聞き疲れたみたいな。
ごめんね、それはごめん。
いや、私朝の電車で帰ってきたから頑張った。
あ、そうなん。
朝7時半の電車乗って帰ってきました。
あ、今日はじゃあ岡山行かず、
岡山行かずにちゃんとここ来れて、だから遅刻もせずにやってきた。
ほんまや、えらい。
レア、ありがとうございます。
来るだけでいいっていう。
アイドルやから。
なんでみんなが首かしげてるんですか。
いやいや、まあね、本当にもうちょっと喋りてこないかな。
やっぱあの、うん、なんか40キロ走ってきたり朝7時から来てるよりも元気な方を入れた方が良かったんじゃない。
めっちゃ元気に笑ってましたもん。
後ろ大爆笑じゃないですか。笑い声だけ
が聞こえ
る。後ろの方が賑やかみたいな、
は
い、
おつかも40キロバイクで来たと。
そうやね、わざわざからね、本当に
日曜の朝から。
ほんまですね。
寝坊したんです
ごいね。慌て
て、いつもの感覚で高松からやったらこれぐらいと思って計算して、外出た瞬間に、あ、丸亀やって
。間違えた。
うわ、これ間に合う気がせえへんと思って。
いやいや、でもほんまにね、こうやって卒業しても来てくれるとかね。
確かに。
ありがたいことですよ。
ありがたいです、
うん、新メンバーも募集しておりますよ。
はい、
はい、
いろんなゲストがね。
いろんなゲスト、いろんなゲストっていうか、もう普通のパーソナリティで。
パーソナリティも募集してますよ
と。はい、募集してます。みんなね、仲良しで、こんな仕事初めても日曜日に集まってワーワーやったりしてるんで、ぜひ。
確かに。
皆さんも一緒に遊びましょう。
はい、
はい、お待ちしております。お便りもお待ちしております。コーナーができません。はい、
あの、お便りしても、うん、コーナー誰かにも言えますけど、うん、その人が来ない。
それね、それあるよね。
だから投稿してもいつされるかわからん不安が。
いや、でもメールくれたら、あの、そのコーナーの人は意地でも引きずってくるんで。メールください。
メール来たから来いよと。
そうそう、
来たらするじゃなくて、メールが来てるから呼びつける。
そう、永井くん出てほしいなっていうリスナーの皆さん、永井くん宛てのメールをいっぱい送ってください。はい、お待ちしております。お越し様になりました。第88回、今回はこのあたりでお別れにしましょうかね。じゃあ、
そうです ね、
ね、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回、お耳にかかりましょう。ここまでのお相手は川井ネギと
平石と
大塚と
ユーミンでした。
今日の川柳、
母の日と
元気に育って、
うんうんうん。
それ反則じゃない？